サンデース
マイルトーク。
この番組はニューサスティナブルグロースの NSG グループ、社会福祉法人あたご福祉会と株式会社ベストケアでお送りいたします。
はい、皆さんこんにちは。サンデースマイルトーク3月9日の放送になります。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、今週はですね、久しぶりですね、今年初めてになりますけど、はい、また医務室記念病院さん、
はい、
ゲスト2名お越しいただいてます。それでは、自己紹介のお願いします。
はい、医務室記念病院の腎臓内科の医師の井本敦弘と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
医務室記念病院で薬剤師やらせていただいてます鈴木陽子です。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、残り3月はですね、4週にかけていろいろお話聞いていこうかなと思いますけど、イムスさんも何回目、
第何弾ですか。
第何弾、第5弾、5弾ぐらい、
5弾ぐらい。
結構出ていただいてますよね。
院長先生から来ていただきまして、市長さんもいろんな出ていただきましたね。
いろんな方、リハビリテーション科の方も来ていただいてますし、
お世話になってます。
はい、ということで、今週、今月ですね、今月はまた内科的なお話ですね。特に今週につきましては感染症ですかね。
はい、そうですね、
はい、感染症対策ということで、お話をいただこうかなというふうに思っております。理系歯学ですけど、理系歯学は3月はやっぱり卒業シーズンということで、はい、今月のテーマの中でも最後ね、卒業シーズンの話がちょっと出てますけど、卒業テーマは卒業にした歌をですね、お届けできればなというふうに思っております。皆さん今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今週はですね、医務室記念病院の、腎臓内科の医師の井本先生と、薬剤部長の鈴木先生をお迎えしていろいろお話を伺っていきますが、今週のテーマですね、感染症対策ということで、もううちも福祉施設やってる関係でも感染症対策っていうところ非常にこうなんていうか敏感なとこになりますけど、まず病院ですので、この感染症とか、もちろん専門分野だと思うんですけど、これは井本先生のいいのかな、感染症とはっていうところで、まず感染症ってどういうもんだろうって、なんとなく分かるんですけど、改めて種類とかその症状についてお話しいただけるとありがたいんですけど、その前に、もう一度井本先生の自己紹介、鈴木先生の自己紹介をしていただこうかなというふうに思います。じゃあ簡単にちょっと自分の自己紹介をしていただけますか。
はい、今私9年目の内科の医師をさせていただいてます。最初の2年間は研修医だったんですが、7年間内科を中心に診療してまして、特にここ5年ぐらいはコロナが流行ってからはかなり感染症を見る機会が多かったかなと思います。
はい、ありがとうございます。鈴木先生。
はい、私は先ほど先生まだ9年目っておっしゃってて若いなと思ったんですがちょっと私はもう薬剤師になって25年ぐらいなので、私は以前は他の病院で薬剤師として働いておりまして、医務室記念病院さんには1年とちょっとぐらい勤務しております。
はい、ということで、薬剤部長さんなので、薬剤お薬に関することの一応総責任者っていう形ですかね。
そうですね。
はい、ということで、今週のテーマ感染症なんですけど、実際こう感染症っていうのは、例えばどういった今種類があるんですか。今
感染症と一口に言っても、特に最近はもうインフルエンザコロナっていうのがまず頭にはよぎると思うんですけども、実際はそのウイルス、その2つ以外にも、もちろんたくさんありますし、あとは細菌の感染症であったり、心筋、かなりいろんな種類があって、それぞれ治療法も異なるので、診療する上ではいろいろ考えながらやらないといけないものですね。
これ結構、福祉施設でね、ゆうちゃんとかなんかもグロホとか小規模多機能とかあるけど、やっぱり感染症ってやっぱりノロウイルスとかも感染症ですよね。
そうですね。
どう今感染症流行
ったりとか。そうですね、コロナウイルスがなってからもやっぱりちょっと変わりましたけど、だんだん本当昔って 何月にインフルエンザが流行るとかいう時期あったじゃないですか、うん、今いつでもなんか流行ってる気がしてそれはちょっと困ってますよね。
これ特に今年っていうか、まあ、去年の末ぐらいから、まあ、すごいインフルエンザが流行って一旦収束したかなと思うと違う種類のインフルエンザがまたこう、うん、ちょっと流行ったりとか
そうですね
してて結構病院って大変じゃないかなと思うんですけど、
一旦落ち着いたと思ったら他のものが流行って、
うんうん、
でまたそれも落ち着いたと思ったらまた別また新しくコロナが流行ったりっていうのを繰り返しているので、うんうん、まあ、あまり落ち着くタイミングが少ないかなというふうには思いますね、うん、
これちょっとニュースで見たんだけど今年のインフルエンザこれ流行った時になんかお薬が足りなくなったっていう話ちょっと聞いたことあるんですけど、どうなの実際足りないんですかやっぱり。
そうですね、コロナをきっかけにすごいお薬の需要が高まりまして、うん、その分のこう生産側製薬会社の方がまあ追いつかないっていうようなことがあって需要と供給のバランスがまあちょっと崩れてしまって、うん、患者様に必要な薬が行き届かないっていうのが現状あります。
これインフルエンザだけでもいろんな種類があるんですが、うん、今年流行ったのって、うん、A 型だったっけな。
そうですね、 A 型の方が多分かなり大多数だったかなというふうな印象は受けてますが、うん、B 型もやっぱりちらほらいらっしゃるというのも事実なので、
うんうん、これインフルエンザってもうずっと僕たち子どもの頃からやっぱある病気ですよね、まあ、感染症っていうか、うんうん、なんですけどこれなんでインフルエンザって冬に流行るんですか。これ
やっぱり寒さと乾燥が大きいのかなというふうには思いますけれども、うん、ただそうは言っても今年は夏にも流行ったりとかっていうのもあるので、うん、まあ、やっぱり感染はそもそも人の免疫力にもよるところが多いですし、うん、まあ、コロナ禍でインフルエンザに対する免疫が落ちたので今季節性が減ってきているのかもしれないと思ってはいます、
うんうん、あとそのお薬も今すごいこう今変わっててなんだっけジェネリックっていうのはなんていうんだっけ。
そうですね、ジェネリック
ですよね、
はい、そうですね、
ジェネリックっていうのはあれまたこうなんていうかな、なんで説明してるんですか。ジェネリック医薬品って結構今流行ってるの。
簡単に言いますと特許がの期間が終わった後に発売されるのをよくジェネリックと言ってますが、まあ、薬価が安いっていうのが大きな特徴になります。ただまあ効果的には同じ効果を得られるので、まあ、国もジェネリック薬品の方を進めております。
昔インフルエンザってタミフルが多分すごく主流だったじゃないですか、
はい、
今もタミフルなんですかやっぱり。
今もタミフルですがタミフルにもジェネリック医薬品が発売されて、うん、
なるほど、
オセルタミビルというんですが、これも今はほとんどはジェネリックが使われているのではないかなと思います。
なるほど。お薬もなんか昔と比べるとすごくなんか種類が増えたんですかね。
そうですね、昔はタミフルという飲み薬のカプセルなんですが、うんうん、まあ、その後吸入薬も出ました、うんうんうん、なので、うんうん、いろんな種類が増えていますね。
あれ、まあ、うちなんかこう福祉施設で、まあ、高齢者の方がたくさんやっぱり利用されてるサービスなんですけど、そのお薬のこう、まあ、種類によってはこう高齢者の方にはあまり出さない方がいいなっていう薬もあるんですか。
出さない方がいいというか、まあ、やっぱり吸入薬はちょっと高齢者の方は使いにくいかなって思います。あ、まあ、そのような場合はインフルエンザなど点滴なんかもありますので、点滴の治療薬もあります。
なるほど。で実際そのやっぱり指宿記念病院さんとしてのこう、まあ、感染症対策っていうとこっていうのは何かこう他の病院と違ってこういうところに気をつけてますってみたいなところあるんですか、対策的に。
まあ、どうしても総合病院だと一般的な普段の予約の外来の患者さんを見ることが多いんですけれども、うん、まあ、うちの病院としてはなるべく直接いらっしゃった患者さん、地域の患者さんを、まあ、たくさん見れるようにっていうのを意識しているので、逆に言うとやっぱり熱が出た方をなるべくいっぱい見たい、うん、 見れるようにしたい、うん、まあ、その中でちょっと、一般の方と熱の患者さんが同じところで待たないようにとか、うそういった工夫は未だに続けてます。
うん、あれですか、薬剤化っていうんですかね、
はい、薬剤分、
薬剤分としてはどういった取り組みでされてるんですか、はい、感染症対策としては。
まあ、薬剤部としましては、まあ、薬をなるべく安定供給と、まあ、ワクチンの確保みたいなところには関わっております、
うん、ワクチンについては、ね、来週テーマで取り上げるんですけど、このなかなかやっぱりこう今、コロナきっかけだったかもしれないけど、なかなかこの感染症っていうことに対しての、まあ、一般の市民というか、まあ国民の方って結構やっぱりこうコロナをきっかけにすごく敏感になった気がするんですけど、どうですか。
そうですね、やっぱりまあ、コロナ、まあ、検査をしてコロナじゃないと、ああよかったっていうふうにほっとする患者さんもいらっしゃって、やっぱり熱、まあ、昔は、まあ、風邪をこじらしたという方をよくしてたのかとは思うんですけれども、それをより具体的にどんな病気っていうふうに意識する方が増えたのは事実かなというふうに思います。
どうですか。
なるほどいや本当感染症でやっぱコロナおっしゃられる通りで、うん、その時からその頃からうちの職員さんたちもやっぱり注意するようになりましたし、うん、でもなんかなった後にもその対策こう悪化させないためにっていうところで無理してこう出勤してこなくなったりとか、いうのはなんか、うん、こうそれがオーソドックスというかベースになってきたなっていうのが感じますよね。
ひとし君どう、その辺は感染症。
いや年明けにインフルやりましたけど
ほやほやだったんですね。
粉のや
つほやほやじゃん吸入ですよね。
でもあれ1回で終わりなんですね。あれね、
あそうなんです、最初に発売されましたリレンザという吸入薬は5日間、1日2回5日間だったんですが、その後に出たのが多分もう1回きりのやつですね。
すごい、だからそれやんなくていいんだなって。
すごい、
そういうとこもね進化してるんだなって思いますね。
昔は5日間きっちり、ね、使ってくださいねって契約指導してたんですけど、はい、もう今はその場限りで、むしろその薬の説明をしてその場で吸入吸ってもらうっていうのが主流になっております、
はい、ありがとうございます。後半はですね、またコロナの時の、まあ、お話をちょっとさせていただこうかなというふうに思うんですけど、はい、じゃあ後半ですけど、まあ本当4年前、約3年ぐらいですかね、うん、まあ一昨年になりますけど、まあコロナっていうところで、まあいろんなこう、まあ僕は生きてきて初めて大きなパンデミックだったかなと思うんですけど、まあこのコロナ禍ってやっぱ約3年ぐらい続いたじゃないですか。すごくやっぱりこう医療従事者の方大変だったんじゃないかなと思うんですけど、実際山本先生どうでした。
やっぱり我々も見たことがない病気を見ないといけないかったので、まあ、正直言うとどうしていいのかわからないことも多々あったのが、まあ、大変だった、辛かったところかなというふうには思います。うん、
で皆さんあれですか、こう防護服着てみんなやられてたんですか当時は。
そうですね、
シールドして
頭からかぶってもうダースベイダーっていう形でます
なってたんですね、うん、汗だくで。
でもその時って治療薬もなかったじゃないですか。本当に
そうですね、治療薬もないですし、その防護服ももう取り合いみたいになっていまして、防護服こう誰がどのタイミングでつけるみたいな話も、まあ、感染対策委員会などでよく話し合ったりしました。
なるほど、これ収録前にちょっと打ち合わせでお聞きしたんですけど、医務室記念病院さんの中にこう委員会活動の中にでも感染症委員会っていうのがあるんですよね。
あ、そうですね。
これはやっぱコロナをきっかけにできたのか、それともその前からもあったんですか。
感染症委員会自体はコロナの前からどの病院も必ず基本的には設置しているものでした、はい、がやっぱりコロナきっかけによりき、まあ、厳しくというか厳密にいろいろ議論することが多くなったかなというふうには思います、うん、
いやこれ本当は今思い出してもすごかったね、やっぱり。
そうですね、まあ、言えることと言えないことはあると思うんですけどこのその当時第1号の発症された方が来た時ってやっぱり病院内でもこう広めないように頑張ろうみたいな雰囲気なんでしょうかね
まあ、そうですね、あの病院で初めて見た患者さんは、まあ、誰が接触したかとかっていうのはある程度、うんうん、あのしっかり追っていたかなと当時はあのやっていました。
あ、うちで施設になったのは前の、なんの、ここの収録に来た、はい、新潟から、ね、新潟から応援に来た職員がなったっていうのがもうイメージですごいあって、うんうん、いや病院でなった時ってどうなるんだろうな。やっぱそうですよね、広めないようにとか、
うん、病院の先生たちもやっぱ感染したんですか、やっぱり。
あ、そうですね、やっぱりあの私も含めですけど、もちろんあの、うん、あのみんな感染してる方先生も多かったです、正直。うん、
いや、そういう時ってやっぱこうかん、もうすぐ入り始めた頃ってもう病院って、うん、もう患者さんがブワーッと来たんですか、やっぱり。
そうですね、あの最初の頃は本当に検査キットもない中でも患者さんがいらっしゃったりもしたので、うん、まあ、それをじゃあどういうふうに対応しよう、まあ、しようかっていうところはかなり悩ましかったところかなというふうに思います。うん、
でこれ当然、あ、俺お薬ができたのってコロナになって1年ぐらいしてからですからね。
そうですね、1年以上
かかったかな、
1年以上かかってるかもしれないですよね。
かかってますよね。で、あの予防接種とかされてたんですか、指宿妙さんは。これ第1回とか第2回とか予防接種があった
コロナの
ワクチン、はい、ワクチンが、はい、
医療従事者と高齢者は、うん、まあ、優先的に、うん、あの受けさせていただいたので、うん、まあ、早いタイミングで、うん、あの受けました、う
んうん、だからあの頃って本当やっぱりこう今振り返ってもすごいなっていうふうに思うし、あれをテーマにしたことドラマとかたくさんできたじゃないですか、コロナをテーマにした。だからやっぱりこう世界的にもやっぱりこう大きな感染症だったのかなっていうふうに思いますけど、またコロナに代わるまた感染症ってまた今後出てくる可能性ってあるんですか、やっぱり。
まあ、そうですね、あの いろいろもう検査の精度が上がってきて、ある意味病気を診断できるようになったっていうのが、うんうん、まあ、最近の流れなのかなというふうに思いますので、まあ、どんどん新しい感染症名前を変え、うん、品を変え、ちょっと出てくるのかなというふうには感じ、うん、思ってはいます。
なんかその、イムスさんがやってその委員会活動の中で、まあ、そういったその、まあ、今後、まあ、コロナ禍を経験した後のその委員会活動って何かこう大きく変わりましたか、何か。なんかこう例えば、あの例えばうちで行くと今これ BCP っていうのが、あの介護事業の中で BCP 対策っていうか、まあ、BCP のその、まあ、活動があって、それ何かっていうと事業継続計画っていうところで、まあ、そういったパンデミックが起きても事業を継続していくためにどういうふうなガイドラインを作るかとか、そういったのとかを、まあ、自然災害と、まあ、感染症っていうところが実は2つあって、まあ、その辺のガイドラインも、ね、その今介護事業としてはもう今年度からは今年の4月、来月からこれ義務化になるっていうところもあるので、まあ、この辺でも多分そのコロナ禍を経験したことでそのガイドラインの作り方が、じゃあこれがインフルエンザであっても例えば5日間は、まあ、あの多分出勤停止とかいうようなガイドライン作るじゃないですか。そういったのって多分そのコロナ前って多分そんなになんかあんまりなかったですよね。
そうですね、あの先輩はインフルエンザでなかったから出勤してたとかいう話も聞いたことがありますので、まあ、時代的にもやっぱり熱があったら休むっていうのが病院でも徹底できるようにはなってきてるのかなというふうに思います。
ゆうちゃん、この辺は BCP やってると思うけど、どうですかね、うんうん、もちろんもちろんですね、感染症っていうところでは、はい、
で年2回必ずそれのもう机上訓練でシミュレーションだったりとか、そうそうそう、もう施設介護の施設はもうやってますんで、
やってるよね、
はい、それがもう本当当たり前になってきてる感じですかね、うんうん、
病院の中でもなんかそういったこうなんかもし感染症起きたみたいなこうなんかこう訓練ないけどなんかそういったなんかシミュレーションやられてるんですか。あんまりそういうのはやってない。
シミュレーションというか、まあ、コロナ最初にコロナが流行った頃は感染したら14日間こう出勤できなかったっていうのがありまして、で、まあ、それで余計こう人手不足になるっていう、こう悪循環があって、まあ、今はその期間とかも短くなったんですが、まあ、その辺でマニュアルの改定なんかもこう感染の委員会で行っているところではあります。
なるほど。 まあ、あとその当然まあ病院内で患者の方患者様が来られると思うんですけど、その辺のこう対応方法とかそういうところについては今こう取りまあ以前に比べてこういうところがちょっと変わったとか、こういうところを今ちょっと重要にやってるみたいなところなんかありますか？なんか
やはりいろいろな感染症があるとやっぱりマスクであったり、まあ、あの物資がなくなるっていうのもまあかなり問題なので、まああの必要な対策をきちんと必要な病気に対してやる、まああのマニュアルは適宜改定して、まあ逆に言うとあの過剰な対策っていうのもすべきではないのかなというふうには思ってますので、そのあたりはあの適宜検討してやってます。
なんか昔に比べるとコロナ前に比べるとマスクがもうやっぱりねこうちゃんと常習化というか、ちゃんとまああのちょっと咳が出たとか、なんかちょっとしたらすぐマスクをするとかいう習慣はなんかできたかなというふうに思うんですけど。
そうですね。
あとなんかあの病院とかそうですし、そういうところはあのちゃんとあの温度を体温をこう自動的に測る機械がどこも設置されてるとかいうのは多分昔に比べると増えたかなというふうに思うんですけどね。
マスクに関しても、まあ、いつまで続けるのかっていうのは多分みんなあのかなり疑問に思ってるところだと思うんですけれども、ちょっとそのあたりも、まあ、あの世の中の流れとを含めてちょっと考えていかないといけないかなというふうには感じてます、
うん、はい。ということで、まあ、いろいろこう感染症の話をこうしてきたんですけど、まあ、なんていうかな、また新しい感染症ができたりする可能性もあるということで、まあ、今後、うん、まあ、そういうことがもし起きた時に、まあ、どういうところにこう、まあ、こう課題、今の課題とすればあるのかっていうと、ひとしくなんかあるそういうの考えたりしたことある？なんか、
まあ、必要以上 の, その対策とかのマスクがね買い占められて世の中になくなったってあの現実はねやっぱりちょっと過剰すぎてるのかなって、まあ、やっぱ事前の準備ってのは一番必要なのかなって思いますけどね。あと今の医療機関はやっぱちゃんとしてるのでそんな焦らずねっていう対応と、あと自分が感染したので出歩くなった話ですよそれで広がってるところもたくさんある。
ゆうちゃんどう？この辺は。
はい、もう本当同じくですわ、うんうん、いや恐れすぎずやれることをやるっていうことで、
うん、そうですね、うん、まあ、あとはちゃんとやっぱりこうあれですよね、せっかく BCP とかやってるんで、あのガイドラインをしっかりこうちゃんと各法人で作っていくっていうのもちゃんと大事かなというふうに思いますけど、はい。ということで、まあ、今週はちょっと感染症対策っていうところでお話をさせていただきました。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。今週はですね、あの感染症っていうところに一応特化して、まあ、詳しくいろいろお話しさせていただきましたけど、まあ、感染症っていうのはいろいろ種類がねあのございますが、まあ、適正な対処方法が必要だということが改めて分かったっていうことと、まあ、コロナを経験することによって学ぶこともやっぱりあったのかなというふうに思いました。はい、来週ですけど、まあ、それに一応付随してますけど、まあ、せっかくあの薬剤部長の鈴木先生と超えてますので、まあ、せっかくなのでこうワクチンですかね、こうワクチン接種っていうのがまあ一つの治療方法ってあるんですけど、まあ、治療ってこれ予防になるんですかね、ワクチン接種ってどちらかというと、まあ、その辺のお話をちょっと来週はね詳しくお話しさせていただければなというふうに思っております。立教局ですけど引き続き卒業ソングをお届けしたいと思います。それでは来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。